81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
J-WAVE JAM THE PLANET 堀潤がお届けしております。ここからは最新ニュースにフォーカスするニュース2 THE TABLE。 現在まさに開票が行われている韓国総選挙ですが、深夜にも大勢が判明する見通しです。この結果によって韓国の政治、そして日韓関係にはどのような影響が起こりうるのか、今夜はこの方に解説していただきます。神戸大学大学院国際協力研究科教授で韓国研究の第一人者、木村寛さんです。木村さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ木村さん、日韓関係にも大きな影響を与えます、特に、これからトランプ大統領が返り咲くのではのようなアメリカの動きも気になる中、日韓関係や政治がどう動いていくのか注目ですが、まず今回のこのユン政権の中間評価にあたるという総選挙、最大野党共に民主党が系列を含めて国会でも過半数を維持するねじれ国会の解消になるかというところで注目が集まってきました、現状どうご覧になってますか。
現状、すでに選挙の方 で、出口調査の結果が出てるんですけども、結果は与党の大敗ということになりそうですね。
何がやはりそのユン政権、与党に対して非常に厳しい結果が突きつけられていると考えればいいですか。
今の段階で、即座に答え出すのは難しいような気もしますけども、まず一つにはやっぱり国内政治において、結果が出せていないということに尽きるんじゃないですかね。野党の方にも、何かしら解決策があるわけではないんですけど、例えば、韓国久々に昨年の経済成長率が日本を下回ったんですね。かなり経済成長率の低下が進んでいる。それに対して、与党と野党はどちらかといえば泥仕合、お互いの批判だけを進めていると、いうので、お互い両者に対して批判あったんですけども、結局政権を持っているのは与党ですから、与党何もしてないじゃないかということで批判が今回高まったということになるんでしょうね。
確かに日本国内では韓国の社会情勢に関しては経済情勢の話以上にはなかなか聞こえてこないかもしれませんが、私日本ファンドレンジング協会が SK という財団とともに、韓国と日本の社会課題を共に共有して、なかなか数値化できないようなものをきちんと指標を作って、で必要な解決策を投入していこうという指標開発をしているというのを以前取材させてもらったんですが、日本と同じようにやはり孤独孤立の問題であったりとか、ヘルスケアの問題だったり、そして若者たちの雇用の問題が非常に不安定だということから起きる社会不安であったりとか、内政に目を向けてみると韓国社会もなかなか課題が多い国ですね。
課題は多いですよね。一番典型的に出てくるのは出生率がもう顕著に低下していて、0.74 というような数字になっている、香港を入れれば世界で下から2番目、危険国家としては一番下なんですよね。で、大事なのはそういった状況になってくると、今まではずっと経済成長してきて民主化もしてきて、みんなの間に来た未来に希望があった韓国なんですけど、だんだんそれが見えなくなってる。で今回の選挙も、野党の側も実はそうなんですけども、与党の側が結局韓国の社会をどういうふうにしていくんだという、将来像が全く出せなかったと、そういう意味では、今の政権に失望したという形になるんでしょうね。
そうですね。日本から、見るとやはりその日米韓の枠組み強化で、中国や北朝鮮の有事に備えようという、そういう文脈で語られること多いですけども、やっぱ現在のユン政権というのはその内政に関しては少子化対策であったりとか貧困雇用対策であったりとか、ほとんど機能してないっていうことなんですか。
結果としてはそうなりますね。ただ、野党が国会の多数をもともと取っているので、与党としては何を、予算は通らないし法律案も通らないので何もできない、何もできないからこそ外交に力を入れてきたっていう側面はあるので、少しかわいそうかなっていう感じもしないですし、でもないですし、止めてきた野党にも責任はあるんじゃないかっていうことも思うんですけども、ただいずれにしても大事なことっていうのは、我々はやっぱり外国、他の国は外交を通じて見るのですが、どの国だって一番大事なのは内政なんですよね。
そうですね。
そういう意味ではいろんな状況があろうと、まあ、内政で結果を出せなかったってことに関して有権者はやっぱり不満を持つし、まあ、我々だってそうかなって思いますよね。
これ実際にその今回まあその国会がこういう状況ですと、ますますまあその現在のユン政権にとっては運営が厳しく、いわゆるレームダックと言われるような状況になって、次のまあ大統領選も見据えた動きにつながってくると思いますけれども、この状況でまあ選挙後ユン政権どのような舵取り求められるんでしょうかね。
まあ、舵取りというかポイントはですね、まあ、レームダック現象ってよく言うんですけども、はい、支持率が下がるだけじゃなくて、問題は少数与党とはいえ与党がまとまって大統領を支持してくれるかってことに尽きるんですね。で与党が一致団結して支持してくれれば、まあ、次の候補者も大統領に近い人になりますし、まあ、リーダーシップが維持できると、
はい、
もっと次の選挙にも期待ができるって話になるわけですけども、問題は与党がどうやって団結を維持できるのか。で今回選挙を、指揮したハン・ドンフンっていう党の代表はユン・ソクルさんに非常に近い人だったんですね。国民の人気もあると言われていたので、彼がもし今このまま党の主導権を取り続ければユン大統領の党内の掌握は成功して、まさにムン・ジェインが最後そうだったみたいにレームダック化せずに終わる可能性はまだあると思います。でただし、まあ、実際には支持率も上がっていないし、まあ、選挙で負けたわけですから、代表も責任問われるかもしれませんし、今の人気がある代表がいなくなったら代わりがいるかってなってくると実はいないんですよね。
いや今
そうすると次が見えない。
朝鮮半島の情勢でいうと、その例えば北朝鮮、まあ、キム・ジョン政権がですね、いわゆるこう統一朝鮮ではなくて、もうもはやもう韓国は韓国というふうに認定して、まあ、ある意味それが敵国として、まあ、その共存なのか、それとも次のエスカレーションなのかという、まあ、極めてこう注目が集まっている不安定さがありますけれども、現状どうなっていきそうですかね。
まあ、朝鮮半島の問題は南も北も基本的に僕は同じだというふうに考えていて、結局北朝鮮にとっても韓国にとっても長らく分断状況が続いていて、もう80年になろうとしてるわけですよね、
はい、
でそうすると今更統一するっていうのは、まあ、統一することにリスクや、ま、守てば負担もありますから、まあ、あんまり夢語れない、で韓国の問題っていうのはそうやって経済成長もしましたし民主化もした、でだけどもここから先一体どういう風になっていったらいいのか、どういう風に未来を語っていったらいいのかっていうのをことが韓国人の間で分からなくなってしまっているっていうことが一番の問題があって、まあ、そういう意味では現状になれるっていうんですかね、今の韓国決して悪い社会ではないわけですし、先ほど若者の問題がっておっしゃられたんですけど、実は失業率にしたって賃金にしたって決して韓国は低くないです。でなんですけど若者が不安を持っているのは将来どうなるか分かんない、でそういう意味では、安定した社会に向けて、まあ、成熟した先進国っていうんですかねに、なるかどうかっていうのを境目にやっぱり立っている。失敗すると、かつて、経済成長して先進国に追いついた例えば19世紀のドイツであったり、第二次世界大戦前の日本が、方向性を失って暴走したかのようなことにやっぱなりかねないですよね。そういう意味では正念場なんじゃないですかね。
ある意味一方で学ぶべき点というのは、そうした政治不信や政治への不満などが投票率としてきちんと反映されていて 70% ですか。日本の場合政治不信が起こると投票率が下がるという、こういう政治離れが指摘されてますが、この違いは何ですかね。何が学べますか。
良くも悪くもまだ国民に、要するにどっちに向かって進んでいいかわからないんだけど、なんとかできるはずだって期待はあるっていうことなんでしょうね、ですから我々は社会を維持するためにやはり、まあ、政治っていうのは大きな役割を果たしていきますから、それに対して期待を持たないといけないし、政治家を持たせるようにしないといけない、そういう意味では国民がまだ期待を持って政治に対して発言しようとしてるっていう意味では、ちょっと諦めてしまってる感がある日本人が学ぶべきところはあるのかもしれません。ただ韓国もなかなか大変ですよとは申し上げたいですね。
そうですね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
神戸大学大学院国際協力研究科教授の木村寛さんに伺いました。 J-WAVE JAM THE PLANET